にちは、ヘバラギです。第192回目の放送は、常識を疑うことから始まる新しい世界というテーマでお話をします。はい、私はですね、現在海外でフリーランス生活をしております。まあ、この生活自体がね、なんか世間でいう常識的ではないというか、いやどういうことやねんみたいな感じだと思うので、まあ、私はすごく常識を疑うっていうこと大事だなっていうふうに思っているんですね。で、どんな時により強く感じたかっていう、まあ、私の体験談をお話しできたらなって思うんですけど、まあ、一番は新入社員として1社目の会社に入社した時にですね、一番強く思いました。はい、どういうことかというと、大学生終わって会社に入って、まあ、いきなりですね、今までの、ぐーたらな生活から、社会人生活が始まるわけですね。で、普通にこう会社員だったので、週に5日、1日8時間は、かつ出社がある会社だったので、同じ場所に行かないといけないっていう生活が始まりました。で、当時ですね、研修期間が一応3ヶ月みたいに設けられてて、その期間は残業はしてはいけない、定時で帰りなさいっていうことが、ルール付けられていたので、定時で帰ってる。それだけ聞いたら、なんか全然いい会社やんっていう風に思われるかもしれないんですけど、私はもうそれだけでも結構うーわーって、結構やっぱ分かってはいたけど、いざやるとかなりきついなってすごく感じたのを覚えています。で、私たちはね、新入社員の時はもちろん残業なしで帰れてたものの、自分たちがこれからなりうるであろう姿、つまり自分の先輩だったり上司だったりは全然そんな早く帰れてないんですよね。もう本当に当時はみんな当たり前に9時10時まで残業してるっていう世界だったので、なんか今のこの残業なしでもしんどいのに、いやこの3ヶ月終わったらどうなんねんってすごく不安になったのを覚えています。で、同じく会社の同期と話してても、いや毎日1日最低8時間、あくまでも最低で、別に多分これから研修期間終わったら普通にもう家帰って寝る以外の時間は基本全部会社で過ごすっていうことになると。で、恐ろしいのが、これが定年まで40年続くっていうことなんですよね。何かこう大きなパラダイムシフトでも起こらない限り、この生活が40年続くって思ったら、もうすごく怖いよねみたいな、やばくない、できるみたいな話を同期同士でしてたんです。で、なんなら下手したら私が60歳70歳になる時って、定年が伸びて70まで働くのが普通みたいな世界になってるかもしれないじゃないですか。って思ったら、いや40年どころか50年かみたいな、無理かもっていう話をよくしてました。とはいえ、なんだかんだ当然ね、大学生っていう自堕落なね存在から、突然社会人になるので、そのギャップでよりしんどく感じてたっていうところもあるので、だんだん適応はしていくんですけど、その適応してもですね、私はどうしてもやっぱりこの生活40年以上っていうのはずっとこう本当にこうしないといけないのかっていうのは疑い続けてました。で、結構同期のみんなと喋っていると、絶望するよねとか言いつつ、いやでも10年頑張ったら普通に年収1000万は硬いやんみたいな話をするんですよ。で、それは確かに、やっぱり魅力的なのかもしれないけど、私は思ったんですよね。1000万円仮に得られたとして、年間ね、それを使う時間ってどこにあるのって思ったんです。平日はもう日中はずっと会社にいて、家帰ってもう寝るだけっていう生活を5日間し、で土日2日間とも自由に自分のしたいことができるかって言われたらそうじゃなくて、やっぱり平日散々働いた、あと疲れをやっぱり取る休息の時間が必要じゃないですか。で、土曜日は例えば休息に1日ふーって使って家でこうゆっくりするとかして、でしたら日曜日ようやくちょっと動けるかなみたいな。でも日曜日の夜も次の日に備えて、なんか早く寝るとかしなあかんから思い切って遊ぶとか無理やしとか考えると、全然自由に使える時間がないんですよ。だからいくらお金があったとて、私はそのお金をきちんとうまく使えないって思ったんですよね。 でもちろん、まあ、1000万円もらえたらこんなことできる、あんなことできるってこう考える人たちの中には、いい家に住めるとか、いい車に乗れる、いい時計ができるとか、まあ、そういうふうに考えてそれを夢見て頑張るっていう人たちがまあ一定数いたのかなと思うんですけど、私はやっぱりね、そういうのじゃなくて体験にお金を使いたかった。つまりやっぱりお金を使うと同時に時間もそこに使うっていうことなんですよね。なのでそもそもその余暇時間がないっていうところは、いくらお金が手元にあったところで私には何の価値も発揮しないなっていう風なあの考えをずっと持っていました。で、まあ、そんなことをずっと考えながら、まあ、周りはどんどん適応していくんだけれども、私もまあ表面上適応していくんだけれども、ずっといやこれずっとはマジで無理やわっていう気持ちを常に抱えながら働いていました。で、2年半経ってから転職をすることになるんですね。もうとりあえずこの職場ではないというふうに思って転職をしました。そしたらあの周りのその1社目の同期の子たちから転職の相談をかなり受けたんですよね。で、まあ、私がその同期の中でそのポジティブな理由での転職っていうのが初めてだったんですよ。で、私の前にも何人か辞めた子たちっていうのがいたんですけど、同期の中で。でもなんかこう休職、まあ、しんどくなっちゃって休職した末になんかいつの間にか退職してたとか、そういうパターンはちらほらいるのであって いるだけで、なんかステップアップのための転職みたいなのの事例って、まあ、本当に私が初めてだったので、まあ、周りからもすごく聞かれたし、まあ、それと同時にあ、みんなやっぱり今のこの働き方、このまあ会社に対するなんか思いっていうのがあって、でもモヤモヤしててもう動けないっていう人がすごく多いんだなっていうのも気づいたんですよね。で、そしたら数ヶ月後にですね、あの私の同期で退職ブームが起こって、どんどんみんなあの一気に辞めるみたいなこともあったりもしました。はい、多分そういう人たちはこの会社だけを見て社会人とはこうであるって思ってはいけないんじゃないかとこう気づいて行動を移した人たちなんじゃないかなっていうふうに思います。はい、で私はまあ転職をして、そこからまあ1年ほど働くんですけど、まあ、転職先では前の1社目の仕事よりはやりがいを感じながら比較的まだ楽しく働けていたものの、やっぱりでも労働時間が長いっていうのは、変わりなかったし、あと結局やっぱりこれを40年50年するのかっていうところも、まあ、大きくやっぱり変わらなかったんですよね。ってなると、私にとってこの会社員っていう働き方自体がやっぱり合ってないんじゃないかなっていうふうに思い始めて、でもまあ世の中の多くの人は会社員という、まあ、存在であるじゃないですか。だからそれを辞めるとかってやっぱり異端というか常識外れな行為なんですけど、でも別にいないわけじゃない、そういう人がって思って、でまあフリーランスっていう働き方についていろいろこう調べたりとか、そういうふうに生計を立ててる人たちについて、まあ、よりこう深く知っていったりとかっていうふうにあのしていったんですよね。で そんなことをこうずっと続けた先に今があるっていう感じなんです。で今あのマレーシアのクアラルンプールにいるんですけど、本当にね、前もどこかの放送で言ったんですけど、ストレスがもう極限までないに近しい。なんか好きなタイミングで好きな体勢で好きな格好で仕事して、まあもちろんミーティングがある時とかはあの当然ね、あの髪の毛整えるとかそういうことはするんですけど、別にそれ以外の時ってどんな形で仕事しててもいいんですよ。こうやって喋ることも、まあ直接今お金になってるかって言われるとそうじゃないんだけど、これも別に寝転がりながらあの思いの丈を喋るみたいな感じで自由にできてるし、なんか本当に全然常識が全てじゃなかったなってすごく思いました。なのでなんかこれって常識やと思われてるけどすごくなんか違和感があるとかなんか嫌だなって思うことについてはもう蓋をせずにしっかりと見つめてあげるっていうことが自分にとって大切なんじゃないかなっていうふうに思っております。もちろん、まあ、稼ぎについては会社員時代の今は、まあ、3分の1いかないぐらい の感じなんですけど、でもまあ東南アジアに拠点を移したことで生活費もかなり抑えられて、あの家計自体は黒字なんですよね。まあ、貯金が貯まるっていう状態って考えたら、別に東京でカツカツで、まあ、貯金なんて増えてってないよねみたいな生活してたこと考えると別に、そんなに悪くなってないんじゃないかなっていうふうに思っています。はい、でまあここ まで聞いていただいて、いやとはいえなんか一歩踏み出すの難しいしとか、いや勇気ないなとかっていう人は、ぜひ私とお話しましょう。はい、なんか私は人の話を聞いて言語化するっていうのがすごく得意みたいでですね、なんか友達には言語化能力と説得力が異様にある女と言われたりもしているので、私もいろんな方のお話聞いてみたいなっていうのがあるので、何かこうこの放送を聞いて私と話してみたいって思われた方は、ぜひ概要欄の友達追加の方から LINE にてご連絡いただければと思います。最後までお聞きいただきありがとうございます。また次回ぜひ遊びに来てください。じゃあねー。